ラジオサーフィンプテカントロプスエレクトス、
イアンプロジェクトの
エアンラジオ。
はい、第28回目エアンラジオ始まりました。この番組は1月21日から2月3日の配信になります。 DJ は近畿大学の中田と
川田と
井上と
翔野です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くエアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人エアンと思ってもらえることを目的としている番組です。第28回目は第27回放送に続き、高井食品株式会社の代表取締役である高井圭司さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速高井さんにお話を聞いていきたいと思います。まず会社を経営されるまでに学生生活について教えていただきたいと思います。
はい、私も皆さんと同じね、近畿大学の卒業生なんですね。で、大学の時は応援団やってましたね。当時の近畿大学の応援団っていうのは、もう私みたいなこういういかついのがね、もう50人とか100人とかいてね、それはもう大阪で一番悪いので有名だったぐらいのね、そういう県だったんですけどね。もう今は全然違います。今はね、もうチアリーダーも入ってね、もう新しいみたいな若いね、そういう非常に紳士的な応援団なんですけども、当時は本当にもう悪いやつばっかりよって、そういう非常に厳しいね、応援団生活をやってたんですね。で、大学入って、応援団って非常に厳しいところなんですけども、OB の先輩っていうのはね、よく来られるんですよね。で、当然、もう先輩ですから、もうお仕事されてる、自分で商売されてる人、お勤められてる人たくさんあるんですけども、特にやっぱり自分で会社経営されてる方もたくさんいらっしゃってるんですね。で、そういう方と普段から本当に話を聞かせてもらう機会がしょっちゅうあって、で、その中で私も社会で出たら、ああこんなことしたいな、あんなことしたいなっていうのがぼんやりこう気持ちの中で出てきて、で、学生の時に、あんまり勉強はしてなかったですけどね、そういう社会的なね、そういう先輩方とお話する機会、そういう機会の中で将来こういう風になりたいなっていう夢が出てきた。それが学生生活でしたね。
もともと会社を経営なさるされたいなと思っていたっていう話を前回聞いたと思うんですけど、それはやっぱり応援団に入ってきっかけもあり、その前からも思ってはったんですかね。
将来僕は会社を、自分の会社を持つんやっていうのはね、
はい、
子供の頃からね、なんというか、もう家が商売人やったんで、
はい、
肉屋をずっとしてましてね。で、当時は昭和40年代ですから、小学生ぐらいの頃は本当によく儲かってね、もう親戚、父親の兄弟がみんな独立してお店をしてた、そんな時代だったんですよね。で、当然僕も将来大学出たら自分のお店を持つ、あるいは自分の会社をするっていうのは気持ちの中に一つあったんですね。だから大学時代でももう本当に就職活動なんてもうほとんどしてなかったですよ。もう僕は肉の関係、あるいは食品関係行くんやと思いましたから、もうそれ一本に絞って考えてます。で、将来ね、30代半ばぐらいには社長になりたいなっていうのは、ぼんやりとは思ってました。
で、今20周年を迎えられたという、
はいおかげさまでね、なんとかもう20周年になりました。もう会社したのがちょうど34歳の時ですから、
あ
まり歴史とは言われますけど、本当にこれ会社が小さい頃スタートした頃はね、よく企業には人、物、金、ね、この3つが必要って言われますけどね、そのどれもないわけですよね。本当に人もいる、もう私ともう社員1人っていう状態からスタートしてますから、周りの人に支えていただいてね、本当にその時のお取引先の方、お客様のおかげですね。
少し戻ってしまうんですけど、応援団の団長をなされていたということなんですけど、
はい、
団長ってやっぱり顔広いです
川大きいという意味ですか、それは。あのね、当時の親の団長っていうのはね、大学の中でも同級生の父会とか、
はい、
そういう人たちがスポーツ系の人、スポーツ空手部とか相撲部とか柔道部とか友達がたくさんいましたんでね、そういう人たちと将来こんなことしたいな、あんなことしたいなっていう話する機会がたくさんありました。みんな割と貧乏学生も多かったですからね、生活はもう風呂へ、当時ねお風呂へ行かんとね、下宿の流しで体洗ってるやつとかね、もうそんな連中がたくさんおってね、でもスポーツ系でそんな連中と夜遅くまでね酒飲みながらね、俺はこんなんなるんや、あんなんなるんやとかね、田舎帰って農業するって言ってるやつとか、では当時国鉄と言ってましたよね、 JR へ勤めたいな、もう俺もうコツコツ小さい会社でいいや、その中でね私はもう俺は商売人だ、自分で会社やるんや、もうなんか当時から一人なんか自慢してましたね。
夢語って、ね、語らないと。
そうです、今でもそうですよ、はい、よく社長の一番大事な仕事は何かっていうとね、夢を語る、社員に自分の夢を語る、もう細かいこと言うんです、こんな会社にしたいんや、こんな夢のある会社にしたいんやということを聞いてね、で社員がそれに共感してもらう、で一生懸命やろうかっていう、ね、気持ちが出てくるんだと思いますね。
はい、
当時は夢しかなかったからね、学生の頃は夢ばっかり語ってました。
はい、続きまして質問なんですけども、人脈の広げ方、求める人材について教えてください。
人脈、はい、今でもこう海外から職員を輸入してくるっていう、まあ、こういう仕事をしてるんですけども、海外からのそういう生産者の人たちの、まあ、人脈というのは、実は私その1989年から92年までアメリカのフィラデルフィアという町にね、当時勤めた会社から海外駐在、アメリカ駐在員として現地に派遣されてましたんですね。で3年間現地で生活してたんですけども、その時のお取引先とか同僚とか、一緒にと大変な時代でしたけども、苦労もしましたけども、その時 のネットワークは今でも続いてます。今でもこんな商品、お取引先がこんな商品ないか、日本のスーパーさんからよく言われたりするんですけども、その時に現地の友達にこんなないかって言ったら、もうすぐね紹介してもらったりとか、こんなあるよとか連絡あったりして、本当に、そういう意味では助かってます。
助かってますね。
だからやっぱりこの求める人材ということですけども、はい、うちの会社の社員に将来どういう風になってほしいかといった時に、必ず私はグローバルな世界で通用するビジネスマンになってもらいたい、これいつも言うんですね。我々は日本の食を守る、輸入を通じて肉の日本の食を守るというのが一つ大事な仕事なんです、
はい、
だからよく社員に言いますよね、日本の食を守るためにいる職員がいたら血の果てまででも行って探してこい、面白いので、もう一つ必ず言うのはね、向こう傷は許す、いろんなことにチャレンジして、その結果として失敗して、前からこうバスッと切られるやつはこれは許す、でも何もせんと逃げてばっかりよって後ろから切られる、これはあかんぞ、向こう傷、うちの社員教育の基本です。今度は人に言うたら
ありがとうございます。人材育成法、やっぱり独特という言いますか、まあいろいろな人の考えがあるんだなっていうことが分かりました。ありがとうございます。
グローバルな視点っていうことなんですけど、やっぱりアメリカをターゲットというか、ニューヨークをターゲットに事業なされているということなんですけど、
つい今年で3年目になるのかな、入った社員がですね、今ニューヨークで駐在員として、ね、頑張ってます。ちょっと中田さんみたいなね、そういう学生時代にうちにインターンで来てくれた女性なんですけどね、
はい、
彼女も海外で働きたいって思いがずっと持ってて、
はい、
で食べるものが好き でうちの会社でこう職員の展示会なんかするときによくこう、ね、試食とかそういう手伝ってくれたんですけども、はい、まあ、卒業同士にうちの会社に入りましてね、
はい、
で、ニューヨークへオフィスを持つということが決まった時に、もう一番に私行かせてください、
お
女の子で、
はい、
だから当時はね23歳ですかなんですけどね、
はい、
男の人がみんな黙って下向いてましたけどね彼女一人だけ手を挙げて、ね、行きました。 今も現地でバリバリやってますよ。雑誌の L マガジンさんってあるんですけども、そこのウェブサイトでちょうど今週かな、今週からあのニューヨークのレポート あのブログを担当されてやってます。
へえ、やっぱりその心意気が何か生まれ、生きっかけというか、
本当にね、あんま言葉ができるとかできないじゃなしに、はい、そういうチャレンジ精神とかね、もう当たって砕けの精神で、本当に女の子一人でニューヨークに住んでるわけですからね、
はい、
あと行き先の人もね、いろんなもう海鮮山鮮の方ばっかりですよ、ね、そういう人たちとも、ね、まあ、タイトルにやってますよ、
はい、やっぱり言語は後からついてくるものですかね。
まずやっぱりね、コミュニケーションするにはあの技術もビジネス英語も下手くれもないんですよ。まずは自分で思いをどうやって伝えるかですから、そのために言葉が道具として必要になってくるということなんですね。まあもちろん勉強は必要ですけどね。
はい、ありがとうございます。それでは1月の番組全番組音楽曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
そうですね、あんまりね、私楽天的な性格なんでね、
はい、
これが苦労やっていうのはないんですけども、
はい、
まあえて言うとすればね、実は会社設立してから10年間はね、アメリカの牛肉が中心だったんですね、
はい、
で当時アメリカンビーフっていうのは非常によくスーパーなんかでもね売れてましてね、で一時売り上げの 90% 以上がねアメリカの牛肉というそういう状態になってたんですね、
はい、
でそのちょうど本当にピークの時ですね、アメリカで BSE、ね、狂牛病っていうのが
す
ごい、ね、皆さんもテレビで当時よくご覧になってたと思うんですけども、
はい、
でそれがねちょうど12月の25日クリスマスの日で、ね、
はい、
朝家でインターネットホームページ開いたらアメリカで狂牛病発生って書いてですね、あっと思ったんですけど、その時ピンと来なかったんですよ、
はい、
大変やなと思って、それぐらいにしか思って、
はい、
で会社へ行ったらですね、それはもう厚生省から何かでいっぱいファックスが来てるんですよね、
はい、
で見たらアメリカ側で狂牛病が発生しました、もう今日からアメリカの牛肉は一切日本に入れません、輸入通関できません、で倉庫にあるものも全部そのまま焼却するか現地へ積み戻すかしてください、ということはその瞬間に売り上げの 90% 以上がゼロになったんですよね、これはねさすがにちょっと答えましたね、
はい、
で当時何百トンというお肉はね、
はい、
もう日本に向かってて、あるいは日本の港についてで通関を待ってる、また通関切れたで在庫を待ってる、それを絶対もう誰にも売ったらいかんっていうわけですよ。でどうしたらいいんですか、もう焼却するか、もう積み戻すかどっちかだ、でもう12月27日ですから、もう会社すぐ正月休みに入りますよね、で正月休みの間本当に悶々としましてね、どうしようかなって言って売り上げなくなってしまって、でまあお正月明けて、で今後どうしようかっていう時にもう本当にね逃げたのかなっていうぐらいね思ってましたお金持って逃げたろうか思ったんですけど、持って逃げるお金なかったら逃げられなかったというね
いやいやいや
でそういう状態の時にもうどうしようかってことで、もう選択肢は2つですよね、また新しい事業を起こして新しい商品でもう一度今の会社を立ち上げるか、
はい、
あるいは最後はその残りの 10% の部分ね、牛肉でね、アメリカの豚肉とか、まあ、そういうもので人員整理してやっていくか、はい、この2つしかありませんよね、で人員整理っていうのはねしてやっていくというのは要するに他の人を辞めてもらって自分だけ生き残るという話なんですよね、で社員に正直に相談しました、ね、どうしようかと、こういう状況ですと、でもう会社からはもう話も出ませんと、そういう状況になってますと、 で、まあ、当時は、まあ、社長そんなこと言わんとなんとかやりましょうって、まあ、気楽やったんですよ案外その時の会社の雰囲気としていやこんな気楽やなと思ったんですけどまあまあそういうのほなもうそうしようかっていう感じで、はい、で、まあ、そこからまたコツコツコツコツやりだしますね。でも今考えるとあの時があったから今こういうチーズケーキだとか、ね、他の小売店を出したりとかいろんな展開やってますけど、ね、あの機会があったから今があるんやなと思いますね。
その時そのまあニューヨークっていうものであったりとかそのソーセージとかチーズケーキに目をつけられたきっかけっていうのはどこにあったんですかね。
まあ、やっぱりあの友達からの紹介もあったし、はい、あの現地でこんなんどうですかっていうのがあったんですけどね、はい、実際ねそれらのほとんどはそれまでに自分がこんなやりたいなあんなやりたいなと思ったことばっかりなんですよ。ところが売上の9割で安定した売上があるでしょ、
はい、
そうなると人間っていうのはねやっぱりなかなかね新しい世界へ飛び出るっていうのはできないんですよね。
あ
でこういうことがあったからあのお尻をバンって押されて新しい世界をやっぱり迎えたというところはあったと思います。
あ
正直
ちょっと大きな転換期といいますか会社としてその事件というか
そうそう、はい、大きな転換ですね。でも今考えたら良かったと思ってます。あれがなかったらもう未だに生ぬるいねそういう会社だったと思いますわ
いやいやすごいですね。その時にやっぱりもうやめようってならずにもしもう一回頑張ろうと言いますか、うん、次新しいところに飛び込もうっていう風な
それはねやっぱり
どこから、はい、生まれてきたのかなっていう
学生時代のねやっぱりそういうあれもありますよ、はい、やっぱり応援団という世界はもう本当に男ばっかりの世界ですから、はい、卒業してからもねいろんな面白いやつがあるんですよ ね失敗してるやつもおれば成功してます。でもみんな気楽なもんですわたまに同窓会とったらもう一緒ですもうまたここへ帰ってきたらいいだけやと思ってね。
そういうパワーをいつもいただける仲間。
そうですね今でもそうです。今でも私あの学生の応援団の監督やってますけどね、
はい、
チアリーダーの、ね、女性とか男子学生見ててもねいつも彼らが勇気もらってます。
あそういう素敵な場所を今でも来れて
そうですね、
はい、ありがとうございます。はいそれではコーナーに移りたいと思います。
みんなの夢を応援するインターネットラジオサイトピテカントロップスエレクトス。
これってエアーン。はい、このコーナーではゲストのイチオシのもの、趣味などを教えていただきたいと思います。何か今イチオシのものとかありますか。
イチオシのもの、
はい、
調子も匂いもありますけどね。もともとねあの、まあ、趣味とかね、
はい、
あのそのこと言いますと私ギター音楽好きでね、
はい、
であの高校時代はちょっとロックバンドやってたんです。信じられへんでしょ。であのギターずっと弾いてたんですけど弾いてなかったのは応援団の4年間だけだったんで、応援団入ったらそんな髪の毛伸ばしてロックやっとったら先輩から殴られますけどねずっとねあのそういう音楽をやってましてね。でまあ、こんなスタジオ入ってね、やったこともあります。で、あの当時はね、まあ、お金もなかったからあんまり買えなかったギターとかね、そんなものね、今またちょっと余裕ができてからは大人買いしたりとか、コレクションしたりね、テイストできたりで、それは楽しんでます。まあ、スポーツでね、まあ、ゴルフもしますし、スキーもしたり、ね、いろんなことしますけども、やっぱり言うのは本当に遊びも仕事も一生懸命、ギターもやっぱりとことんやらなきゃ気すまんし、スポーツもとことんやらなきゃ気すまんし、ゴルフはいつまでたっても下手ですけどね。まあそれでもあのギターの趣味は長く続いてますよ。
あれですか、フォークギターですか、エレキギター、
両方なんです。
どっちもやるんですか。
こんなんであの家に帰ったらギャイーンってやってるんですが、
おお、アンプつないで。
そうです近所迷惑になりますから一応ヘッドホンしてます
かっこいい趣味じゃないですか。
そうだね、なかなかでも最近ね、みんな親父バンドはね、みんな忙しいとかね、ねで子供がそんなとかね、だけど、はい、中学校の入試やからできへんとか、もそんなことばっかり、なかなかバンドで集まってするっていうのはね、できないんですけども、まあね、でも一人で十分楽しんでますし、うん、
でも応援団やってた時期は、やっぱりギター触らず、応援団に打ち込むというか。
そうですね、もう応援団の時はね、はい、もうそんな時間がまずない。
あ、
そうですね、もう朝から晩まで拘束時間が非常に長い。でもう夜は夜で学校終わったのも先輩に連れ回されてね朝は早くからでしょ、できなかったんですけども、はい、まあ、今はね、アメリカ行った時も、現地で、有名なギターショップ行ったり行ったりね、
はい、
有名なあのプレイヤーのコンサートがたくさんあるでしょ。そんなの見せてもらって楽しかったです。
アメリカにその営業というかで行きながらも。
そうです、私あのエリック・クラプトンとね、はい、一回エレベーターで一緒になったことあるんです。
エレベーターでですか。
ロサンゼルスのね、あの、はい、勤めた頃ね、社長がいいホテル泊まって、私の前いいホテル泊まれないんですけどね、泊まったね、エレベーターの中でどっかで見たことある人やな、ね、エリック・クラプトンがちょうどスイッチ押すとこあるでしょ、
はい、
そのあるとじーっとこう立ってるんで、
はい、
ジロジロジロこうやって立ってると嫌そうな顔してね。
アメリカではそういう出会いもありながらの、
はい、
素敵な人をありがとうございます。これって永遠のコーナーでした。
We're raising the dream Pithecanthropus erectus。
ステイハングリー、ステイフーリッシュって言葉ご存知ですか。
はい、
アップルコンピューターのねスティーブ・ジョブズ、はい、亡くなりましたけども、彼の言葉なんですけどね、ステイハングリー、ハングリーだね、ね、これは分かりますでしょ、
はい、
ステイフーリッシュ、愚かであり続けろと、まあ訳すんでしょうかね。
そうですね、
もう要バカになるするんですよね、社員に話するときね、
はい、
バカになるっていうのは、まあ、その青になれっていうことでなしに、人と違うことをするってことをみんな恐れると思うんやけども、人から何を言われようと自分のやりたいことを信じてまっすぐにやっていくこと、人から見たら何にバカなやってることやってるんだ、なんでこんな無駄なことしてるんや、なんでこんなことせんでもこっちにももっと楽な道が他にあるやないの、そうでも自分で信じた道をまっすぐ行く、人と違うことを絶対恐れたらダメだってことを言いたいですね。私がねキーワードはニューヨーク、ニューヨークのような商品やってますけども、ニューヨークという街、ここはね多様性という言葉が一番ぴったりくる街だと思うんですね。多様性とは何かっていうと、人と違うことが評価されることなんですよね。人と同じであれば、同じことやっていれば人と同じだけの成果しか得られない、でも人と違う個性的で自分が考えて自分のやりたいことを自分のやり方でやっていくっていうことをね、すごく評価される街なんですね。ですから今の学生さんなんかにも言うんですけども、特に今応援団をやる学生なんて少ないですよね。今みんな、ね、自分履いてそのこういう私服で大学行きますけども、応援団の学生は学生服着て夏でもあんな暑いもん着て、ね、バカじゃないかって私学生の時よう言われましたよ、ね、でもそのバカになってね、そういうことを4年間やって自分で得たものっていうのはすごい大きなものなんですね。ですから今の学生さん本当にね、自分でいろんな趣味やってたり自分でこんなことやってんかなと思ってると思うんですけども、その道信じてね思い切ってやったらええと思う、ね、その私1989年にアメリカへ行った時に最初に買ったコンピューターがねアップルコンピューターってね、小さい、その当時は本当に画面もね15センチぐらいかな、直径15センチ小さなね、そうマキントッシュクラシックってね、そんなコンピューターの会社ですよ、アップルがね、まだ小さい会社です、でちょうどスティーブ・ジョブズがねそういう小さいコンピューター開発してまあ、どんどん伸びてた時なんですけども、はい、その時からそういうそのアップルのコンピューターが大好きだったんですね。全然違うし、 あのその当時は Windows もなかった、であの他のコンピューターほとんど市場の9割は真っ黒な画面にあのダラダラダラあのわけのわからん言葉が並んでいて、そこへコマンドを打ち込むってね、そういうことしないといけないの。でも Apple は違うんですね。こういう画面にいろんなアイコンが出てきて、それをマウスでも出てクリックする。もうおしゃれやし本当に楽しい、きっとあのその当時は何やってるんだ、ね、学生が集まってそんなコンピューター会社作ってって言われたと思う。でもあのやり方を信じて今どうですか、ね、iPhone、iPad、結果としてああいう本当に素晴らしい商品ができてきてる。 Stay hungry, stay foolish、 ぜひね自分の信じた道にまっすぐ行ってみましょうと思う。
自分のね思った信念というか夢というかを
そう
追い求めることが
大事ですね。今こうやってねみんなあのこういうプロジェクトをやってるんですけども、はい、ね、素晴らしいことだと思う、ね、ぜひ続けていってほしいと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、第28回目のゲストは酒井食品株式会社の代表取締役である酒井啓司さんでした。第27回第28回目に放送にわたりお付き合いくださいましてありがとうございました。エアンラジオの次回の配信は2月4日からとなっています。それではさようなら。
さようなら。